2020年2月10日発行のブロギングライフポッドキャスト、サイト運営 SEO ニュース、エピソード32をお送りいたします。今回ピックアップした主なニュース、出来事といたしまして、5件ピックアップしております。順を追って紹介いたします。まず1点目は、2020年2月6日、Google マップは15周年を迎えました。15周年を記念して新しい表示形式と機能などが発表になって、同日リリースが行われました。具体的には iOS と Android のアプリで5つの簡単にアクセスできるタブが表示画面の下に表示されます。画面の下に表示されます。すいません。で、5件というのは、エクスプローラー、探検、探索というような意味なんですけれども、コミュート、通勤通学、セイブド、保存したもの、コントリビュート、貢献、役立つとかそういったような貢献、もしくはフィードバックというようなところです。アップデートはアップデート更新という形で、Google マップも15周年を迎えたんですけれども、本当に、広がりを見せてきて、機能的にもとても便利な、アプリだと、思います。2件目といたしまして、良質な広告表示の業界標準を策定、推進する業界団体、コアリションフォーベターズが、ショートフォームのビデオ向け広告スタンダードを発表しました。ショートフォームというのは、基本的には短編のビデオで、ここで一つポイントというのが、その短いビデオといった場合に、そのビデオがどれぐらいの長さかっていうところの線引きをするというのも、一つすごく大きなポイントだと思うんですけれども、コアリションフォーベターズでは、8分を超えないビデオをショートビデオと、ショートフォームのビデオという形で定義しております。で、こちらの方に関しては、基本的に、そのショートフォームビデオにおいて、ユーザーエクスペリエンスを阻害する3つの広告方法、配信方法、フォーマットというところについて、焦点を当てて定義をしています。こちらの方は、詳しくはブロギングライフの方に記事を投稿しておりますので、よろしければご覧いただければ幸いです。3点目は、Facebook がオーディエンスネットワーク、これは広告を配信するネットワークのことなんですけれども、この中でモバイルウェブの部門を閉鎖するという発表をしました。2020年2月5日に、Facebook が4月11日よりウェブとインストリームに対する広告配信を行わないということをアップデートとしてブログ記事に投稿しました。で、こちら、広告配信を行うオーディエンスネットワークに関しては、アプリがやはり中心みたいで、モバイルウェブでの広告配信というのは、Facebook にとっては大きくないというところが一つ。それから、主要なブラウザにおけるサードパーティーのトラッキングをブロックする動きが顕著になってきておりまして、Safari の ITP1.2 とか、それから Firefox の方もトラッキングを防止するというのを昨年も発表してまして、Chrome の方でも80からサードパーティーのクッキーのトラッキングというのをブロックするというような形で、どんどんそういった動きが顕著してきているというようなことも背景にあるんではないかというのが情報筋の見方です。加えまして、カリフォルニア州で2020年1月1日から施行された消費者プライバシー法案、CCPA、カリフォルニアコンスーマープライバシーアクトなど、こういったところでも、やっぱりすごくいろいろ広告配信事業とか、そういったようなところで逆風が吹いているというようなところを感じて、Facebook としてはもうモバイルウェブからは撤退と、アプリの方にフォーカスしていくというような方向性を打ち出したと思われます。実際、デジタル広告市場において、モバイルアプリに関しては、 今後も伸びが予想されているんですけれども、モバイルウェブに関してはもう伸びがだんだん鈍化してきているというような市場調査、それからフォーキャスト、市場予測などが行われております。この辺もサイト運営という立場で見た場合には、厳しい市場環境とも言えるんですけれども、その中でやはり生き残りをかけて、やっぱり差別化をしていくというようなところでの取り組みというのがますます重要になってくるのではないかと思います。4点目といたしましては、インスタグラムがフォローカテゴリーという新しい機能をロールアウトしました。こちらは、ユーザーがフォローするアカウントをカテゴリーでグループ分けする、機能で、フォローカテゴリーには、以下のような、グループがあります。一つは最もよく頻繁に見ているアカウント。二つ目はやり取りが最も少ないアカウント。三番目はフォローを行った最初の頃から、最後、最も新しい、最近フォローしたというようなアカウントを順番に表示するというようなものです。で、こちらのカテゴリー分けに関しては、過去90日間の利用データをもとに作成され、やり取りに関しては、いいねやストーリーに対するリアクションの行動を集計して表示するというような形になっています。インスタグラムとしては、フォローカテゴリーを導入することで、ユーザーがフィードで表示される内容が関連性の高いものであるということを保つことに役立つというところを狙ったものであるというふうに声明が発表されています。具体的にはインスタグラムのスポークスパーソンの方からテッククランチに声明が引用されているんですけれども、日本語で申し上げますと、やはりそのフォローしているというのは自分が気にしている事柄や人についてというもので、それをインスタグラムとしてはフィードに持ってくるというアプローチになるわけですけれども、時間が経過するとともにやはり興味や関係というのは発展したり変化したりするということがございます。で、あとはイベント的なもので言えば、例えば大学や高校を卒業したり、新しい町に引っ越ししたり、それから新しい興味のある事柄に没頭するようになったりと、そういったような変化が起きて、で、新しいコミュニティを見つけていくというようなこともあるかと思います。そのような、やはりその変化が起きる前と起きた後、最も最近の状況というところで、特に適しているものをフォローしていくというようなところの管理を手伝うというような機能で、基本的にはそのテッククランチの記事のタイトルというのは、Instagram gives unfollow suggestions in new following categories というようなタイトルなんですけれども、インスタグラムがアンフォロー、フォローをやめることを推奨する新しいフォローカテゴリーを提供したというような意味になります。で、実際、最もやり取りが少ないアカウントを表示させるというような機能は、やっぱりそのやり取りがない、もうほとんど交流がないっていうアカウントに関しては、もうフォローをやめる候補となるかと思います。で、この辺も、インスタグラムのアプローチというか目指すところが明確に出てきていて、以前昨年からテストを行っていますけれども、フォローしているアカウントの数とかを非表示にするようなテストもしていますけれども、インスタグラムとしてはやはりそのフォローの数よりも質で、そのフォローしているやっぱり内容というのが実際にそのユーザーの興味や関係などに基づいたものと、ソーシャルネットワーキングという意味でのソーシャルメディアという意味で、やはりその交友関係とか興味といったようなものとの結びつきが深いというところを、フォローでも密接な関係があるというようなところを目指しているように思われます。数よりも質を追求するというところで注目されるところではないかなと 考えております。5件目なんですけれども、 Chrome で安全でないダウンロードからユーザーを保護する計画を Google が発表しました。2020年2月6日、 Chrome において安全でないダウンロードからユーザーを守る計画を Google セキュリティブログに記事が投稿されました。発表された内容に関してなんですけれども、Chrome において安全な HTTPS のページで安全なファイルのみをダウンロードするということを目指しているということで、それを実現するために段階的なステップ、計画を発表しました。具体的には Chrome のバージョンで段階を踏むという形なんですけれども、安全が確保されてないファイルをダウンロードすることはユーザーのセキュリティとプライバシーにリスクをもたらすために、基本的には安全ではないファイルが含まれているダウンロードについて警告を表示するということを Chrome の82、こちらは2020年の4月にリリース予定なんですけれども、 Chrome 82から警告を表示して、2020年10月リリース予定の Chrome 86以降は Chrome はすべてのミクストコンテンツ、安全と安全ではないものが混じっているファイルのダウンロードをブロックするという形で、Chrome の82から86にかけて段階を踏んで、このようなダウンロードに関しての警告から安全でない可能性があるダウンロードに関しての警告からブロックへ移行していくということで、6ヶ月、約半年かけて、この計画を実行していくというようなプランになっています。今週の主な出来事に関しては以上です。それでは失礼いたします。